皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回お持ちいただいた本は宮城さんおすすめの一冊だそうですね。
そうですね、これを読んでですね、本当に内容の良さに改めて感動してですね、今日持ってきたんですけど、はい、非常にいい本ですね、タイトルが思い続ける下島哲郎の八重山絵とエッセイ集、下島哲郎さんがお書きになりまして南山社から発行されております。
はい、下島さんのエッセイ。
そうですね、まあ、ノンフィクション作家としても有名な下島さんなんですけども、あの下島さんはですね、かつてあの1976年か77年1年間なんですけれども、石垣のカビラに生活していたことがあるらしいんですね。そのこの本はその1年間のことを書いたエッセイ集、また絵も一緒に入ってる本なんですけども、これがなかなか優れもんなんですね。
はい、まあ、その一年生活していく中で、はい、いろんな出来事にきっと出会われたでしょうね。
そうですね、多分その時代っていうのは下島さんにとってもちょっと壁にぶち当たってる時期だったんじゃないかなって気がするんですけれども、まあ、この一年間を経て一皮向けた二皮向けた下島さんがですね、また中央の舞台で活躍する、そのきっかけとなった時代でもあるんですね。
さあ、そんな下島さんがカビラに移住する際に、まあ、ある条件を出されるんですね、はい、それについて書かれたエッセイをご紹介します。小さな島だ。一月もうろつけば知り合いができる。 N さんと O さんが奮闘してカビラに家を借りてくれた。大家さんの宮里商店のマイツオバーとの共同生活とのこと。それは村を知る上で好都合だが、王さんはもう一つ条件をつけた。冷蔵庫はまかりならぬ。理由はこうだ。君は八重山を学びに来たのだね。かつてこの島には電気がなかった。だから冷蔵庫はなかった。だから自然を利用して食料を蓄えたのだった。学びなさい。三段論法だが、すべて過去形である。その人、王さんの家には、冷蔵庫はもちろん、クーラーもあった。島の9月は、暑いなんて、生優しさじゃなく、暑いのだ。私たち家族4人は揃い、目の前の美しい海で涼んだ。村には、宮原精肉店と、仲間商店と、大家さんの宮里商店と、土産物店があったが、主立つ食料は町まで行かねばならない。村から18キロの町を結ぶ東バスは日に7本しかなく、交通費だって半分失業者には馬鹿にならない。そこで野菜を作ることにした。桑を握ったが、さて、前に進むべきか後ろへか。畝はできたが、種は山に撒くべきか谷にか。それが問題だ。などと佇み、途方に暮れるところを村人たちが集まり笑って言うのだ。漫画やってるさ。
面白いですよね。
もう冷蔵庫なしっていう条件はすごいですね。
多分僕の推測ですけども、多分試されたんじゃないかなと思うんですが、あとやっぱ今と違ってですね、70年代沖縄島にも、もちろん八重山都の方にも、大和から人が来るって、特にまずそれが生活するっていうのはなかったんじゃないかなと思うん
ですよね。珍しかったでしょうね。はい、
本当に異邦人ですよね、うん。その方々が来た時に、じゃあ何をするのか、まあ、条件をつけて試すっていうのが、一般的な島中の考えなのかもしれないなと思うんですよね。
もう始まりから大変な生活でしたけれどもね。
それがまた一番最初に馴染むのは子供たちなんですよね。うん、この本にはそういった、はい、もううまくわらばとかした二 二人の息子がいたりするんですけれども。
子供たちの馴染みの速さ、吸収力はすごいですね。
そうですね。ね、それがまたすごく面白い筆致で書かれているのもありますので、はい、それは、この本を手に取って読んでもらった時のお楽しみにしてほしいんですが、はい、他にもですね、この下島さんの転機となった、きっかけがあるんですよね。それがまた描かれています。
おーい、下島、おーい。朝ごはんを食べていた。500人余りの静かなカビラ村にとどろけよとばかりに、どこかで誰かが私を呼んでいた。窓から顔を出すと、狭い道を隔てたハス向かいのみそばあちゃんが、下島出ていくまで呼び続けるつもりらしい。今朝より麹味噌の仕込みが始まるそうで、手伝え、何事も経験だというのだった。何でも見てやろうだ、依存はない。こうして味噌ばあちゃんこと宮原幸さんと知り合いになった。小さな小さなスラブ屋に一人住まいして麹味噌を製造販売している。日焼けした厚みのある肌、短く太くがっしりした足、木の株のごとく首が石臼のごとく頭を乗っけている。ゲジゲジ眉毛の下には悲しげな目が暗く光っている。まずは木を切り、割り、燃料作り。100キロの米を洗うとき、突如雨が、急げの声が飛ぶ。簡易水道ゆえに雨が降ると水が黄色に濁るのである。蒸された米を大釜から取り出す。あっちこっち火傷する。これはきつかった。たまらず歌を歌えと言ったら、みそばあちゃんは大声で歌い出した。手伝いのおばあが3人いて合唱になった。何という歌か言葉も意味もわからないが、仕事の歌だと言った。ちょっと強引なみそばあちゃんに引っ張られながらの作業。はいはい、
で、またこの最後に歌が出てきたんですけど、はい、やっぱり今でも八重山ってのは歌の島だって言われてるんですが、まあ、そういった生活に密着した歌、それをやっぱり歌ってることが八重山らしいかなって気もするんですよね。また先ほど私が転機と申し上げたのは、この、みそばあちゃんがきっかけとなって名作ヨーンの道が生まれたということが書かれてるんですよ。
じゃあこのカビラでの生活が、
はい、
次の名作を生むわけですね。
そうですね。この下島って呼ばれなかったらヨーンの道は生まれなかったということにはなるんですよね。
いろんな刺激を受けたんでしょうね。
そうですね。またこの本はその下島さんのエッセイだけではなくて、下島さんがお書きになった絵もしっかり掲載されているので、
はい、
それも下島さんらしい筆致でですね、非常にいいです。
味わいがある絵ですよね、
はい、
もうこの絵だけ見てても楽しいなという、ね、
楽しいですよね、はい、
そんな本ですね。
ですから本当に、まず読んで楽しんで見て楽しんで、いろんな肌触りも耳触りもいろんな意味で楽しめる内容の本ですね、
うん、私も他のエッセイもすごく気になるので、はい、また改めて手に取ってみたいと思います、はい、
ぜひ読んでもらいたいなと思いますね、
は
い、
それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか、は
い、タイトルが、思い続ける下島哲郎の八重山絵とエッセイ集、下島哲郎さんがお書きになりまして、南山社から発行されております。
沖縄本ライブラリは、合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人、沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。